6、一般質問、12ページ。各議員の写真と一般質問の録画映像がご視聴できる二次元コードが各議員の冒頭に掲載されています。詳細は録画映像をご確認ください。森本恵美、好きやねん柏原、日本維新の会。小中学校の教員の働き方改善。問い、市内の教員業務支援員と学習指導員の業務の範囲と採用人数は？答え、学習指導員は授業中における児童生徒の学習支援が中心で採用は60名超。教員業務支援員は準備補助などが主。児童生徒に指導はできない。現在、白樫小学校に1名のみ。問い、支援員の支援の幅を広げるため、先進事例をもとに、現場に支援の内容を提示してほしい。令和7年度は採用数を増やすか。答え、効果的な業務支援につなげるため、各校のニーズも踏まえ、先進事例を紹介するなど、情報を発信していく。令和7年度以降は、6年度の実績を踏まえた上、各校の要望を十分に聞き取り、検討していく。問い、教員の職場環境改善のため、教科担任制の拡大を、さらに加配教員を増やしてほしい。答え、県に中学年専科加配と学級定数の改善を要望する。国、県の補助金を活用し、教員業務支援員、学習指導員、部活動支援員を配置するなど、今後も負担軽減に努める。待機児童解消に向けての保育士確保。問い、市の潜在待機児童の数は、待機児童を解消するための床面積は十分あるのか。答え、現在247人、公立私立園の定数に対し、実際の受け入れ率は 92.7%。問い、待機児童の解消は喫緊の課題。保育補助の採用人数、業務の範囲、勤務時間の選択肢は？答え、採用数は40名、保育士の資格なしでも行える業務内容、働く時間を柔軟に選択可能にし、少しずつ人材の確保につながっている。問い、潜在保育士の掘り起こしと新卒の保育士確保のための取り組みは？答え、厳しい求人状況の中、人材確保のため、様々な方策を検討していく。保育士の職場改善に今後も努める。池森守、無会派共産党。大規模災害と市民の生命と財産を守る備え。問い、本市の備蓄物資の一覧をチェックして、例えば食料品、日用品など現況をどのように把握されているか、飲料水はゼロだが。答え、備蓄物資は令和6年度から5カ年の計画を立て、予算の許す限り随時物資を調達している。物資の内訳は、アルファ米、パンなどの食料品や、毛布、幼児用紙おむつなどの日用品を備蓄。また、民間や各種団体と連携して、61の団体との災害時における物資の供給や一時避難場所などの防災協定を締結。飲料水は市内3カ所に約400立方メートルの飲料水兼用の耐震性貯水槽を設置。また、加須町にある貯水タンクを入れると合計約7400立方メートルの水道水を確保。備蓄品の在庫管理及び品質保存管理は危機管理課が随時行っている。運動公園備蓄倉庫、 本町東棟南にある防災倉庫安心パークが主な備蓄物資の保管場所で、市内44カ所の各指定避難所でもスペースの許す限りで分散備蓄を行っている。問い、正規職員のうち市内在住者は半分ほど、いざ大きな災害が起こったとき間に合うか。答え、災害発生時、職員も被災する可能性があり、限られた人員での災害対応には限界がある。この課題を補うためにも、市民一人一人が自身の備えや自主防災組織、自治会など地域の助け合いのもと、災害を乗り越える力をつけてもらいたい。橿原文化会館の存続。問い、市長と山下知事との話し合い、存続に関してどういう状況か。答え、6月県議会で知事は橿原文化会館廃止の方針に変わりはないと答弁。結節性の良い大和八木駅周辺に文化ホールの機能は必要である。文化芸術、スポーツに親しむということは非常に大切なことなので、今後も意見交換していく。細川義秀、自由民主党、口なし。文化財を中心とした街づくり。問い、藤原旧跡の整備に関して計画はあるか。答え、現在文化庁が整備に向けた基本構想の見直しを進めている。駐車場、トイレ、休憩施設等の便益施設や藤原旧跡のガイダンス施設の整備、藤原橋1000分の1復元ジオラマの活用を含め、市の意向を計画に反映できるよう協議している。世界遺産飛鳥藤原の拠点となるガイダンス施設は、国内の他の世界遺産で国や県で整備している事例が多数あり、国、県での整備も視野に入れ、協議を進めたい。問い、大和三山のうねび山、かぐ山は少しではあるが、遊歩道、登山道の整備がされているが、耳なし山は何もされていない。眺望ができる遊歩道を要望してほしい。答え、大和三山は大半が林野町の所有地である。文化庁等への訪問の際、林野町にも国内推薦の選定の報告と整備等に関する要望、特に耳なし山の要望を行った。引き続き要望し、関係機関とも十分連携し、整備等を進めていきたい。問い、世界遺産登録に向けての市長の考えは？答え、国、県との調整も必要だが、飛鳥、藤原の旧都としての世界遺産センターを作るべきだとイメージしている。飛鳥、藤原の歴史は日本を代表する世界遺産になると思っている。問い、今井町並交流センター、花井高の耐震性能は？答え、花井高は平成3年から5年に解体修理を行っているが、耐震補強に視点を置いた改修ではない。おそらく現在の耐震基準を満たしていないと考えている。問い、市長の考えは？答え、まずは耐震予備診断を行い、現状、課題を把握したい。課題があれば、必要な耐震補強等を速やかに実施し、さらなる活用につなげたい。谷井治、自由民主党、青井。新型コロナワクチンと健康被害救済制度。問い、市内における新型コロナワクチン接種人数と接種の延べ回数は？答え、令和3年4月の開始から令和6年3月31日までの間の接種者数は98,467人で、延べ接種回数は413,082回である。問い、副反応の実態と 新型コロナワクチン関連の予防接種健康被害救済制度の申請者数と認定者数は？答え、副反応と判断された件数は、接種開始から令和6年3月31日までの間で59件、救済制度申請者数は13人、認定者数は10人、審査中は3人である。石原市の介護、介護予防。問い、地域包括支援センターが南北の2カ所に増設された。また、橿原町の介護相談室がこの10月から7カ所に再編される予定である。運営状況等の進捗はどうか。答え、町の介護相談室の事業者が変更となる校区や地区については、地元説明を実施してきた。南北のセンター間で、毎月及び随時の会議を通じて、2つのエリアの業務が高水準で平準化されるように努めている。問い、2040年には高齢者の人口がピークとなる。介護職人材の不足が懸念されるが、対策等はあるのか。答え、令和6年度は3年に1度の介護報酬改定があり、改定率 1.59% のプラス改定を行った。国や県に対し、制度改正や取り組みを要望し、事業者に対して周知することで、業界全体の機運の底上げが必要である。問い、決定的な人口構造の局面を乗り越えるには、自助が大切になる。介護状態にならないための情報や、自身が介護する側の立場になった場合の知識を学ぶ機会はあるのか。答え、元気はつらつ体操教室や介護予防セミナー、ふれあいサロンなどがある。知識を周知する出前講座も実施している。介護を要する前の状態の方に届けるための働きかけを行うことが重要である。上田邦義、政権橿原。中学校の部活動を地域スポーツクラブへ移行。問い、スポーツ庁は公立中学校における休日の部活動を学校の外部へ移行する取り組みを進めている。地域のスポーツクラブや民間企業、スポーツ少年団などに移行すると想定されており、複数の中学校で集まることが可能となる。背景には少子化と教員の働き方改革がある。子供の数が減少し、部員が集まらず、やりたいスポーツができない状況が増えている。指導する教員は長時間労働となり、大変な負担となっている。本市の現状は？答え、私立中学校の生徒数はピーク時から半数以下の 44% まで減少しており、部活動が著しく縮小している。顧問を務める教員は、部活動の指導や休日に行われる大会への引率を行うことで業務時間が減らず、長時間労働の要因となっている。問い、スポーツ庁及び文化庁は、新たに学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドラインを策定し、昨年度からの3年間を改革推進期間としているが、本市の取り組みは？答え、令和7年度は部活動の一部を地域クラブ活動の実証事業として段階的な地域連携、地域移行を行い、8年度には休日の部活動を地域クラブ活動へ完全移行を目指す。問い、スポーツ、文化活動の環境を守り、発展させ、すべての子どもたちが家庭の事情にかかわらず、部活動に夢と希望を持つことを実現するために、市が財源を確保する必要がある。答え、部活動の地域移行には、指導者や場所の確保など、費用が必要である。 一部保護者の負担が必要だと思うが、必要な財源の確保に努めたい。私立中学校6校の状況の表が掲載されています。昭和61年は生徒総数は6358人、部活動の総数は110部、令和6年は生徒総数は2803人、部活動の総数は80部。なお、昭和61年は生徒数のピーク年。表終わり。内理科一新の若者を取り巻く体験。問い。体験格差とは、経済的要因や地域差でプールやキャンプ、芸術鑑賞などの体験機会が制限されることで生じる格差を指す。各家庭の経済的な事情や保護者の時間的余裕により、体験機会に差が出ている現状がある。体験格差の解消を社会全体で支えるべきだと考えるが、市の考えは？答え。遊びや体験活動は子ども・若者の健やかな成長の原点であることから、市としても施策を行っていく必要がある。問い。市は体験に関する調査を行ったことがあるか？答え。体験に特化した調査は行っていないが、橿原市子ども計画の策定に伴い、アンケート調査を実施しており、経済的に厳しい家庭ほど子どもへの文化的な体験機会提供が難しいという傾向が確認されている。次期計画でも体験格差を把握するための内容を盛り込んだ調査を行いたい。問い、普段公園でできない遊びを体験できるプレイパークの導入について市の考えは？答え、まずはかぐやま公園での検討を進め、今後他の都市公園もプレイパークなど子どもたちが楽しめる新たな公園づくりを検討していきたい。問い、水泳等の水に親しむ体験の格差は世帯年収による差が大きいが、貴重な水に触れる体験ができる橿原総合プールの今後は？答え、新しい水遊び場の整備を検討し、令和6年度中に案を示したい。総合プールは現在休園しており、再開の見込みはない。今後の利活用について示したい。問い、プール存続の要望や体験格差解消に向けた市の対応は？答え、財政状況や老朽化により、プール存続は難しいが、体験格差を解消するため、様々な機会を創出できるような取り組みを図っていきたい。八尾元、向井派。市職員の市民対応。問い、市役所の電話録音機能について、導入に向けての予定は？また、録音を伝えるガイダンスは流すか？答え、録音機能のついたデジタル電話交換機の導入を、まずは分庁舎で検討中。ガイダンスの挿入は協議中。問い、ガイダンスの有無は先進事例でも判断が分かれる。カスハラ対策としては必要だが、業務内容によりそぐわないかもある。特定の課では流れない機能を導入してほしい。答え、課ごとの設定機能を機能要件の一つにすることを検討したい。橿原市の防災施策。問い、フェーズフリーと呼ばれる防災の考え方があり、施策に取り入れる自治体がある。例えば、乗用車に電気自動車を配備し、災害時に電源として使うなど、日常も災害時にも役立つ取り組みで、特別な予算をかけずに備えが可能。本市でも実施してはどうか？答え、全庁的に職員への周知を図る。問い、橿原市地域防災計画には、必要があれば適時修正とある。策定した 平成29年以来修正したか。答え、本編の改定は橿原市防災会議で協議するが、改定は行われていない。問い、近年起こった災害での教訓や課題を反映させる必要がある。中でも避難所以外の自宅、車中泊避難者への支援の必要性が高まっている。内閣府は6月に自治体向けに在宅、車中泊避難者等の支援の手引きを公表した。本市の計画にはこのような支援の記載がない。早期に地域防災計画見直しが必要だ。答え、今後計画の改定時に手引きの内容を加味する。この計画は策定から約7年経過しており、今後改定すべきと考える。問い、橿原市防災会議の会長は市長。リーダーシップを取ってほしい。答え、真摯に受け止め、早急に改定に向けての作業を進めていく。北和助、公明党。被災。問い、費用がかからない被災者支援システムの導入について、平成23年6月より6回にわたり求めてきたが、本市のシステムの現状は？答え、まだシステムの導入に至っていない。災害対策業務における情報共有ツールとして運用・活用し、スムーズな災害対応業務の実施につながっている実績等を検討中。問い、被災者支援システムを導入していない状況でどう管理するのか。答え、被災者支援に必要となる情報は一括管理できていない状況。内閣府のクラウド型システムを含め、関係所属間で情報を共有し、前向きに検討する。問い、停電を想定した夜間の防災訓練を実施しては？答え、夜間訓練をしたことはない。各地域の自主防災組織に提案していく。問い、電気や上下水道がなくても利用可能な移動できる自立型トレーラートイレの導入は？答え、導入している他の自治体の事例を参考に検討する。問い、市長の考えは？答え、被災者に早く適切な支援ができるシステムの導入は必要である。奈良県の中心都市を目指す上で、社会情勢の変化に的確に対応しつつ、防災対策も含めた暮らしの向上や地域の発展に向け、ビジョンを示す必要があり、今後検討していく。障害児、発達障害者支援。問い、発達障害児の早期発見と支援体制の拡充が必要であるが、答え、通級指導。漢字の説明、通級とは、通うと学級の級。通常の学級で学習しながら、個別的な特別支援教育を受けることのできる制度のこと。説明終わり。通級指導の充実と、特別支援教育支援員を全校に配置し、合理的配慮できるよう努めている。問い、ペアレントトレーニングの取り組み状況は？答え、子ども総合支援センターで実施。問い、発達障害者の就労支援は？答え、障害者生活支援センターで相談等の支援を行っている。
森前美和、公明党。認知症対策。問い、1月に施行された認知症基本法に基づく新しい認知症間に関する知識理解を深める取り組みは？答え、認知症サポーター養成講座などを通じて理解を深める活動を行ってきた。今後新しい認知症間の周知にも取り組む。問い、認知症の人の尊厳ある暮らしを守る上で適切な接し方を身につけて、 認知症の人の行動心理症状の発生を抑制する効果的な技法として、あなたを大事に思っていることを、見る、話す、触れる、立つの4つの柱で、相手が理解できるように届けるケア技法、ユマニチュードが注目されている。福岡市は4月から福祉局にユマニチュード推進部を新たに設置。本市もユマニチュードの積極的な普及に取り組むべき。答え、先進地の事例などを踏まえ研究を重ねていきたい。問い、警視庁のまとめによると、2023年、全国の警察に届け出があった認知症やその疑いがあった行方不明者が、延べ 19,039 人に上った。本市において認知症の早期の取り組みは？答え、GPS を利用した探知機を貸与する認知症高齢者徘徊探索サービスの実施。また、地域見守りネットワークを構築。認知症地域支援推進員が、令和6年度より地域包括支援センター南北2カ所にそれぞれ1名配置し、体制強化を図った。帯状疱疹ワクチン。問い、帯状疱疹は80歳までに3人に1人が発症。現在接種費用の助成を検討しているか。答え、現時点においての任意接種にかかる公費助成は検討していない。問い、帯状疱疹後神経痛などの合併症を引き起こすこともある。予防接種 B 類としての実施が予想されるため、市の助成を含め接種しやすい費用設定を。答え、周辺市町村の動向を見ながら公費助成を検討したい。
西岡次郎、公明党。パートナーシップ宣誓制度の導入。問い、同性パートナーシップ制度について。令和3年及び5年に引き続き3度目になるが、本市において要綱の制定の実現を要望する。答え、令和5年度は市役所内外において性の多様性を認め合う社会の実現に向けた取り組みを進め、国や県内の動きを注視してきた。7年本市で開催される日本女性会議のテーマ、日本国始まりの地から未来へ、多様性を認め合う社会の実現を、に向け、積極的に取り組んでいく必要を認識。今後、要綱を制定し、7年4月1日施行を目指していく。さらに多様性を認め合う社会に向けた周知を図っていく。要綱の制定をするにあたり、庁内で調整し、専門家の意見も聞きながら進める。問い、課題は？答え、民法による婚姻制度とは異なるため、法的効力を有する社会サービスを得ることはできない。法律上の同性婚を認めるものでないことも課題の一つであるが、本市ではすべての人の個性が尊重され幸せに暮らせる社会を目指している。買い物支援。問い、高齢者の買い物にかかる交通手段について実施している対策は？答え、令和4年度に策定した橿原市地域公共交通計画に基づき、定時定路線の乗り合いタクシー事業の実証実験を5年度実施した。6年度は5年度の結果を踏まえて地域の方と協議を重ね、運行の計画を策定している。実証実験の段階ではあるが、この方法が地域に根ざし、買い物支援として利用者のニーズを満たすことができるのであれば、主体的に取り組む地域を拡大していきたい。問い、タクシーチケットの補助などの検討はどうか。答え、今現在は買い物支援としてのタクシーチケットの配布は考えていない。高齢者の社会参加を効果的に促進するための方法を模索する。
藤太郎、向井派。今後のワクチン接種。問い、個別接種に変更してからのコロナ患者数の状況は？答え、個別接種になって全数把握はしていない。定点患者数は令和5年度と変わりない状況。問い、集団接種時に私からも医師の知人を紹介したが、集団接種から個別接種に変わって問題はないか。答え、多くの医師や看護師に協力いただき、集団接種が実施できたことに感謝する。今後についても、市内約60医療機関で接種してもらう予定で、混乱はない。幼小中学校のトイレ様式化。問い、トイレが汚く、また和式だと家まで我慢する児童がいると聞くが、公立の小中学校の様式化トイレの進捗状況は？答え、進捗具合は各校バラバラであるが、この9月末で様式化率は 54.6% となる。問い、いつ 100% になるのか？答え、学校再配置や長寿命化改良工事計画を考慮した上で整備していくが、20年以上は要する。問い、私は癌になってから思い返すと、小学校の時からトイレを我慢していた。私のようにならないために、様式化で綺麗化を進めたいという思いに対し、市長の考えは？答え、子供の健康を守るため整備を加速する必要があると考える。平賀市北小学校、八木中学校の改良工事の遅れ。問い、入札の不調の原因は？答え、事業採算が合わない、技術者を配置できないなどである。問い、工事入札に関する門戸を広げ、市内業者の協力を求めなければ、また入札が不調になる。橿原市建設工事等発注規定の改正の検討は？答え、現在の設計金額では、上昇分の見直しが人件費や物件費の高騰スピードに追いつかない現状を考え、規定の見直しも視野に入れて協議する。一般質問は以上です。
7、議会の動き、17ページ。議会閉会中の委員会等。日時、会議名、議題の順にお伝えします。7月11日、議会広報委員会。橿原市議会の今、第230号の編集について。16日、燃料油。白桃油 LP ガスの購入契約に関する100条調査特別委員会。証人尋問について。30日、議会改革特別委員会。政務活動費について。他。31日、燃料油、白桃油 LP ガスの購入契約に関する100条調査特別委員会、証人尋問について、8月6日、議会広報委員会、橿原市議会の今、第230号の編集について、9日、議会運営委員会、9月定例会の日程素案について、他、16日、燃料油、白桃油、LP ガスの購入契約に関する100条調査特別委員会、証人尋問について、28日、議会改革特別委員会、政務活動費について、他、29日、議会運営委員会、9月定例会の運営について、他、30日、燃料油、白桃油、LP ガスの購入契約に関する100条調査特別委員会、証人尋問について、他、 9月27日、議会広報委員会、橿原市議会の今、第231号の編集について。
会議等の出席。日時、会議名、出席者の順にお伝えします。7月11日、奈良県広域消防組合議会、第1回臨時会。奥田議長、局長。27日から28日、祭り、エレコッチャ宮崎2024。奥田議長、井上副議長、局長。8月9日、第2回奈良県市議会議長会。奥田議長、井上副議長、局長。
8、裏表紙、議会の動き、続き、18ページ。
視察、研修。日時、テーマ、視察先、参加者の順にお伝えします。7月3日、公立校初のイエナプラン教育の実践について、広島県福山市、高橋圭一。23日、生駒町宣伝部の取り組みについて、市の広報誌について、奈良県生駒市、八尾井元。26日、川西健康マイレージ事業の振り返りと後継事業の展開について、健康の幸は幸福の幸。兵庫県川西市、八尾井元。8月23日、奈良県市議会議長会議員研修会、自治体防災対策と議会議員の役割、奈良県奈良市、森下美也子、井上豪、谷井治、今井理香、高橋圭一、森本恵美、神田真美、奥田秀人。
要望書の受理。全議員、市長、副市長、教育長、及び議場に出席した全職員に写しを配布しました。受理日、件名の順にお伝えします。6月21日、奈良県橿原文化会館の存続を求める要望書。7月4日、橿原文化会館存続を求める要望書の件で、6月議会で答弁された市役所側の答弁内容が事実と異なることに関して遺憾であることを申し入れるとともに、市議会として事実確認をしていただくことを求める要望書。4日、母王海元が中国で不法に逮捕されている件に関する陳情。24日、橿原市議会議長宛て要望書、写しに関する回答について。8月22日、橿原市内製造事業者に関する要望書。29日、橿原市内建設関連業者に関する要望について。9月9日、令和7年度理科教育設備整備費等補助金予算計上についてのお願い。17日、奈良県橿原文化会館の存続についてのお願い。17日、不祥事等が発生した際は、速やかに報道提供、プレスリリースを行うことを求める要望書。
牧尾幸男議員ご逝去。橿原市議会議員牧尾幸男氏が令和6年9月20日に逝去されました。牧尾氏は平成9年2月に初当選後、議長、副議長、議会選出監査委員などの重要ポストを歴任されました。令和3年2月には7期目の当選を果たされ、市議会議員として市政に貢献されました。ここに、橿原市議会は、故牧尾幸男氏のご逝去を悼み、謹んでお悔やみ申し上げます。議会の動きは以上です。議会の情報をもっと詳しく、 4つの二次元コードが掲載されています。ホームページ、インターネット中継、会議録、橿原市議会の今、バックナンバー含む。
原本奥付け。橿原市議会の今、第231号。発行日、令和6年12月1日。編集、議会広報委員会。発行、橿原市議会。郵便番号 634-0075。橿原市大佐町11番5号。電話、0744-473521。ファックス、0744-249702。メール、議会、gikai@kashihara.jp 原本奥付け終わり。